3、特集1、不光明寺選対地蔵尊御開帳ほか2ページ。ページ右上に、新座市は SDGs を推進していますとあり、4-11のゴールマークと QR コードが並んでいます。不光明寺選対地蔵尊御開帳。坂の上の田村麻呂に始まり、源頼家や運慶と、一度は耳にしたことがある歴史上の人物の物語がぎっしり詰まった不光明寺の選対地蔵尊。先人たちが地域や家族の平穏繁栄を願い大切に受け継いできた文化財、その思いや歴史に触れてみませんか。33年に一度歴史の扉が開く不光明寺の選対地蔵尊は、鎌倉幕府第2代将軍源頼家の命により、鎌倉時代から今日まで33年に一度しか拝観することができない秘仏です。日時4月4日金曜、5日土曜、6日日曜、午前9時から午後5時、場所大和田 4-13-30、 公共交通機関でお越しください。4日金曜の午前9時から御開帳開会式を行います。また大和田林市指定無形文化財や所沢市の南長井林連によるお囃子も披露されるほか、大駒滝法要を行います。また記念お守りや御朱印を用意しています。案内図があります。県道川越新座線を四季から清瀬方向に進み、新座柳瀬高校入口バス停を右に曲がると、十字路の右上角に不光明寺。そこから柳瀬高校前に抜ける道は赤く塗られ、車両通行止めとなっている。図終わり。お守りと御朱印の写真があります。祭事の時間など詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。選対地蔵尊の伝説。平安時代、坂の上の田村麻呂は戦に向かう途中で不光明寺を宿にしました。その夜、田村麻呂は夢を見ました。この寺に地蔵様を納めなさい、そうすれば村人たちは幸福になり、あなたも手柄を立てることができますと。そしてお守りにしていたお地蔵様をお寺に納めました。その後、鎌倉幕府を開いた源頼朝は、心にかけて願っていた征夷大将軍になり、これは地蔵様が守ってくれたおかげだと喜びました。お礼として地蔵様をお寺に納めたいと願っていたところ、運慶がその地蔵様を作ることを引き受けました。頼朝の亡き後、源頼家は父の志を継ぎ、不光明寺に坂の上の田村麻呂が納めた一体と合わせて千体になるように地蔵様を作ることを言いつけました。運慶とその弟子たちは心を込めて木造の地蔵様を彫りました。千体の地蔵様、千体の地蔵様と。新座の民話、新座民話の会から、主位お堂の正面入り口の写真があります。歴史テラス企画展示、不光明寺と大和田展。33年前の御開帳の記録映像や、明治36年の町並みを再現した地図などを展示します。御開帳の拝観前でも後でも楽しめます。期間、4月13日日曜まで。場所、歴史民俗資料館。大勢の人々でにぎわう不光明寺正面入り口付近の写真があります。記念講座、不光明寺と大和田について。3月29日土曜午後1時30分から3時30分。場所、歴史民俗資料館。定員50名、申し込み順。講師、元市学芸員柴治。申し込み、3月1日土曜から窓口または電話で歴史民俗資料館へ。観光 方ボランティアガイドと行く33年ぶり御開帳の千体地蔵尊、市内最古の馬頭観音や氷川神社、不光明寺を解説とともに巡る2時間約3キロメートルのガイドツアーです。日時4月4日金曜、5日土曜、6日日曜午前10時から小雨結構、集合解散場所新座駅、対象小学生以上の方、小学生は要保護者同伴、定員各20名抽選、申し込み3月14日金曜までに電子申請で、問い合わせシティプロモーション課内新座市観光ボランティアガイド協会事務局424-4686、電子申請はこちらとあり QR コードがあります。2025年は記念イヤー、今年市政施行55周年を迎える新座市、同じく節目の年を迎える文化財を紹介します。3つあります。1、片山村発足150周年、明治8年に発足し昭和30年に大和田町と合併して新座町となった片山村の歴史や文化財の展示を5月に開催予定です。庚申塔などの石造物や古地図などから近世近代の片山村の様子を読み解きます。片山村役場とあり、2階建ての役場外観の白黒写真があります。2、松永安左衛門生誕150周年、明治から昭和にかけて日本の電力普及に貢献した松永安左衛門次庵は近代三大茶人の一人という別の顔がありました。新座の地に水族圏を移築し茶の湯をたしなみました。生誕150周年にちなんで11月に期間限定展示を開催します。水族圏国登録有形文化財とあり、紅葉の庭とかやぶき屋根の建物の写真があります。3、のびとめ用水開削370周年、上皇4年1655年、飲用水を確保するために開削されました。東京都小平市の玉川上水から分岐し志木市の新河岸川まで全長は約24キロメートルです。それまで人が住めなかった原野の開拓を成功に導き、江戸時代前期には市の約半分の面積を畑と雑木林に変えていきました。伸び止め用水県指定史跡とあり、緑の雑木林の中をまっすぐに伸びる用水路の写真があります。問い合わせ歴史民俗資料館481-0177、開館時間午前9時から午後5時、3月の休館日は毎週月曜日、20日木曜祝日、28日金曜。